さん、
こんばんは。2023年9月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2023年9月、今年9回目のゴスペルアワーです。
はい。今日のゴスペルアワーは、信仰のステップアップというテーマでお届けしたいと思います。
ほとんどの人が今はスマホを持っていますので、ステップアップというよりもバージョンアップ、アップデートという言葉の方が馴染みがあると思います。
パソコンだとアップグレードという言葉もありますね。
パワーアップという言葉もありますね。
いずれにしましても、今日は神様を信頼する信仰のアップデート、信仰のステップアップについて聖書からご紹介したいと思います。
新約聖書のヨハネの福音書の4章に、カペナウムという町で王様の役人をしていた男性がイエス様によって信仰のステップアップをしていただいた記事があります。最初にその聖書の場面をリビングバイブルという翻訳で紹介したいと思います。
さて、カペナウムの町に重病の息子を抱えた政府の役人がいました。イエスがユダヤを出てガリラヤを旅行中だということを噂で聞き、役人はカナまでやってきました。そしてイエスにお会いすると、息子が今にも死にそうです。どうぞカペナウムへおいでになって治してやってくださいと熱心に頼みました。
今にも死にそうな重病の息子を抱えた政府の役人、当時その地域を支配していたヘロデ王様の役人であったお父さんが、片道30キロメートル以上離れたカペナウムからカナという町へイエス様に会いに行きました。
今の時代ならば30キロは自動車で1時間足らずで行ける距離ですが、当時は歩くしかありませんから、8時間近く、日中丸々一日歩いてイエス様に会いに行きました。
カペナウムが海抜マイナス200メートルで、イエス様がおられたカナという町は海抜400メートル程度の山でしたから、標高差が600メートルの上り坂を8時間かけてイエス様に会いに行ったんですね。
イエス様に会ったお父さんは、息子が今にも死にそうです。どうぞカペナウムへおいでになって治してやってくださいと熱心に頼みました。
するとイエス様は言われました。私がもっと多くの奇跡を行わなければ信じようとしないのですか？
お父さんは言いました。先生、お願いです。 子供が死なないうちにおいでください。
聖書の別の箇所でヤイロという人の娘が病気で死にそうな時には、イエス様はヤイロの家に行くことをすぐに受け入れてくれましたが、今回はイエス様はお父さんの必死の頼みを聞いてくれませんでした。
なぜイエス様はこのお父さんの必死の頼み、願いをすぐには聞いてくださらなかったのでしょうか。その理由を考えながら、今日の最初の歌を聴いてください。
小坂忠さんの生ける水の川という歌です。小坂忠さんは自分の娘が大やけどをする事故を通して信仰に導かれました。
苦しい時の神頼みから始まった小坂忠さんでしたが、その後、神様を賛美する新しい歌をたくさん作って神様に用いられました。
それでは小坂忠さんの生ける水の川をお聞きください。
主の水から流れる生ける水の川、
生ける水の川という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは信仰のステップアップというテーマでお届けしています。
今にも死にそうな息子を救ってくださいと必死に頼むお父さんの願いをイエス様はすぐには聞いてくださいませんでした。
このお父さんはイエス様ならば私の息子を治して救ってくださると信じていました。
しかし、イエス様はこのお父さんの信仰の問題点に気づかせようとされました。信仰のステップアップが必要だったんですね。
イエス様は言われました。私がもっと多くの奇跡を行わなければ信じようとしないのですか？
新改訳聖書2017では、あなた方は印と不思議、奇跡を見ない限り決して信じませんと翻訳されています。このお父さんの信仰の問題点は、見ない限り信じない、見たら信じる。もっとわかりやすく言えば、自分の願った通りになったら信じる信仰だったのです。
ですから、イエス様は続けて言われました。さあ、家にお帰りなさい。お子さんは治りました。
お父さんはびっくりしたと思います。え、私の家に来てくれるんじゃないんですか？お父さんの考えでは、イエス様が自分の家まで来てくれて、息子に手を置いて祈るとかしてくれて、病気を治してくれるものとばかり期待していました。
さあ、家にお帰りなさい。お子さんは治りました。もう治っていますよ。とイエス様に言われたこのお父さんはどうしたと思いますか？
聖書には次のように書いてあります。役人はイエスの言葉を信じ、家へ急ぎました。途中、召使いたちが迎えに来て、ご子息はすっかり良くなりました、と知らせました。え、いつからだ？昨日の午後1時ごろでしょうか。急に熱が下がりました。それはイエスが、お子さんは治りました、と言われた時刻と、一致していました。このことがあって、役人と彼の家の者全員がイエスをメシアと信じました。
このお父さんはイエス様の言葉を信じました。自分の願った通りになることを求める信仰ではなく、イエス様の言葉をそのまま信じ、信頼し、従う信仰へのステップアップをしていただいたんですね。
それでは今日の2曲目の賛美をお届けしましょう。主の癒しを受け取ろうという賛美です。
イエス様を信じたら病気が治る、商売繁盛する、家内安全、大学に合格して全部自分の願った通りになるということではありません。
新約聖書の第一ペテロ2章24節、キリストは私たちの罪をその身に負って十字架上で死んでくださいました。そのおかげで私たちは罪から離れ正しい生活を始めることができたのです。キリストが傷つくことによって私たちの傷は癒されました。
キリストが十字架で傷つき、十字架で流されたイエス様の血潮によって、私たちの罪は許され、私たちの傷は癒されたと聖書は教えています。
それでは、主の癒し受け取ろうという賛美をどうぞお聞きください。
主は私を癒すお方、三つ翼の影で覆い、流された血潮その打ち傷で全ての痛み消え去る。私を癒すお方、三つ翼の影で覆い、流された血潮 その打ち傷で全ての痛み消え去る。主の血潮に命がある。主の血潮に癒しがある。今見前に全て委ねて、主の癒し受け取ろう。癒すお方、御翼の影でおり、流された血をその打ち傷で全ての痛み消え去る。主の血潮に命がある。主の血潮に癒しがある。今に前に全て委ねて、主の癒し受け取ろう。
主の癒し受け取ろうという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは信仰のステップアップというテーマでお届けしています。
自分の願う通り思う通りになることを求める信仰は長続きしません。現実の生活の中で必ず自分の願っていない状況になります。自分にとっては願っていない悪い状況になってしまったら、このお父さんの信仰は長続きしません。
私たちの願った通り思った通りではなく、神様の願った通りに、神様の言われる通りを素直に信じ、信頼し、受け入れ、従う信仰をこのお父さんは学びました。
役人はイエス様の言葉を信じ家へ急ぎました。途中召使いたちが迎えに来て、ご子息はすっかり良くなりましたと知らせました。え、いつからだ。昨日の午後1時頃でしょうか。急に熱が下がりました。それはイエスがお子さんは治りましたと言われた時刻とぴったり一致していました。このことがあって、役人と彼の家の者全員がイエス様をメシア、救い主として信じました。
前にも紹介したことがあるかもしれませんが、クリスチャンの小説家三浦綾子さんが大病をした時に、信仰宗教の人が来られて、私たちの信仰を信じたら何でも自分の願いが叶いますよと言われて、三浦綾子さんは自分の願った通りになる信仰ではなく、神様の願っておられる通りに 生きる信仰が正しい信仰だと言われました。
私が小さい頃、クリスチャンになる前に誰に教えられたのか覚えていませんが、何か二つの中から一つを選ぶときに、どれにしようかな、神様の言う通りという選び方をしていました。自分の選びたいものが決まっていて、それに当たるまで言葉を加えることがありました。
神様を信じるというよりも、自分の願いを叶えてもらうために神様を利用しているだけの信仰ではなく、また自分の願いの通りにならなかったとしても、イエス様の言葉を信じて委ねて生きることが大切なんですね。
イエス・キリストは私たちのために十字架で身代わりとなって死んでくださったほどに、私たちを愛してくださっています。私たちに癒し、命、永遠の命を与えてくださるイエス様をぜひ皆さんにも信じていただきたいと思います。
はい、それでは今日の3曲目の賛美は、あなたの祈りという賛美をお届けします。
いつかの誰かの祈りが私に届いているように、あなたの小さな祈りが美しい主の計画を担っている。時が良くても悪くても、御言葉の種をまこう。決して揺るがない良い知らせ。どうぞお聞きください。あなたの祈りという賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、信仰のステップアップというテーマでお届けしました。
私たちがイエス様を信じるということは、神様を自分の都合の良いお手伝いさんとして使うことではありません。 イエス様の言葉を信じ従う信仰は、私たちの願った通りにならなかったとしても、神様が最善以下のことは決してなさらない愛の神様として信頼し、委ねて生きることです。
今日紹介した役人のお父さんには、王様に仕えるという高い地位、身分、才能があり、経済的な力、経済力、能力、権力があったと思います。しかし、自分の愛する息子の死の病に対して何もできませんでした。
イエス・キリストは死に勝利し、私たちの死を解決し、永遠の命を与えてくださる救い主です。
神様は私たち一人一人に声をかけておられます。聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
私たちを命がけで、十字架で命を捨てるほどに、私たちを愛してくださっているイエス・キリストの言葉を、聖書の言葉を皆さんも聞いてみませんか？
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださり、ありがとうございました。それでは、
この次は、
来月10月にまた、
お耳にかかりましょう。